この土地の先住民族アイヌ、その文化は北海道の大切な財産の一つです。
アイヌにもルーツを持つ私が、アイヌ文化の伝承、復興、創造のための活動を行っている方々を各地に訪ね、お話を伺います。ウポポイラジオ。今日は2024年2月20日に民族共生象徴空間ウポポイで収録した模様をお送りいたします。イランカラプテ、セキネマヤセコロクレヘアン、タネアナクネパイカランクスキナカランエアシカイ、プクサキナカスルクカカトゥフウネノアンペネクス、プクサキナパテッピリカのアヌムケコロアカンロ。今は春で山菜採りの季節です。フクベラとトリカブトは似ているので、フクベラだけをよく選んで採りましょう、というアイヌ語をお伝えしました。春です。そして食の季節なので、一番好きな、まあこう山菜の一つでもあるプクサキナフクベラのお話をさせていただきました。
イランカラプテ高山秀樹です。
フクベラ、まあ、二輪草とも言われる山菜ですけど、その二輪草はスルク、トリカブトと一番間違えられる植物、まあ、山菜なんです。こう間違えてトリカブトを取ってしまって、でこうまあ具合が悪くなるとか、こう毒に当たってしまうっていう事故がこうあったりすると思うんですけど、それは大体このフクベラ二輪草を取りに行った際に起こることなんです。そんなフクベラ二輪草とトリカブトの見分け方を今日はお伝えできたらなと思います。
今日は食べ物の話から始めたから、もう生き生きしてますね。
そうなんです、
う
ん、
どうやって見分けるの？
いくつかポイントがあるんですけど、私の中の一番のポイントはまあ、茎なんです、
うん、
こうよく言われるのは花の色の違い、うん、まあ、二輪草が白でトリカブトは紫だよって言われるんですけど、うん、まあ、生えてくる時期も違うので、こうそれで見分けるのは難しくて、ただこう、まあ、生えてくる時期がトリカブトの方がちょっと遅いから、こうフクベラがちょうどいい時期にはトリカブトがまだ小さいとかはあるんですけど、それだと危険なので、うん、一番大切なのは、まあ、茎をこうちょっとこう折った時に簡単に中が空洞になっていて、こう折れるのが二輪草、うん、それに対してトリカブトは結構こう芯があるというか、茎を折ろうとした時に硬いことが多い、うん、まあ、ただこれだけで見分けちゃダメなんですけど、そこがポイントになると思います。そして他にもこの葉っぱの形が、トリカブトはこう先っちょがとんがってるんですけど、二輪草の方はちょっと先っちょが丸くなってるだったりとか、いろんなこう細かい違いがあるので、最初はぜひプロの方と一緒に取りに行くことをお勧めします、
うん、はい、もう絶対詳しい人と一緒に行った方がいいね。
よくこうゴールデンカムイとかの漫画で、うん、漫画を読んでる方だったら知ってるのがこの二輪草っていうぐらい、うん、もうアシリパちゃんは常に持ち歩いて、うん、オハウといえば必ず入れる、うん、なので別名アイヌ語ではオハウキナとも言う山菜です。
もう僕絶対一人で取りに行かない。もうい
や一緒に行きましょう。
マヤさんとじゃないと絶対近寄らない。
いい場所があるので、ぜひこの季節取りに行きましょう、はい、そして今週は民族共生象徴空間ウポポイ職員の新谷しおりさんにお話を伺ってます。私はしーちゃんと彼女のことを呼んでるんですけど、まあ、しーちゃんはもう家族ぐるみの付き合いで、それこそ今日お話ししたおはうきなフクベラとかも一緒に食卓で囲んで食べたりとかもしたことあるような仲です。そんなしーちゃんの思いだったりとか、あとはまあ舞踊アイヌのたくさんかっこいい踊りがあるので、そんなお話を伺ってきてるので、早速インタビュー聞いてください。やくんぬわえんこれやん。イランカラプテ。
イランカラプテ、
よろしくお願いします。
お願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
いつぶり？でも
いつぶりって言ってもまやちゃん結構こっち来てるから
来るたびに
会ってる、うん、最後に会ったのお正月じゃない？
かまってもらって
家族で来てくれたし。
確かに2ヶ月ぐらい前ですかね。今収録が2月なので、うんうん、今1ヶ月進んでた。私の
ちょうど明けましての一番最初の営業日の日に来てくれたんじゃない？家族で
一番初めの2024年一番初めの喋ったお客さん、
お客さん
みんなで写真撮ってね。私と母と父と 3枚ぐらい写真撮ったね。まあまあ、なのでそうやってあの家族ぐるみでお世話になってます。なので今週はそんな、まあ、新谷さん、ただ私は新谷しおりさん、しーちゃんって呼んでるので、しおりから撮ったしーちゃんって呼んでるので、しーちゃんって呼ばせてください、
はい、
私たちの出会いのきっかけはゆうやさんですかね。
そうだね、ゆうやさんが担い手の頃、ね、研修とかで二豚に行くことが多くて、でまあ、まやちゃんのお母さんとかね、まきさんとか、まあ、まさゆきさんとかねによくしてもらってて、だね、
このラジオたまにあのプレハブっていう単語が出てきてるから
それ公用語、
まあ、知ってる人はいるかもしれないあのプレハブっていう、その私の、まあ、おばあちゃんの作業場兼スナックゆき子にもなるようなこう、まあ、場所で、うん、ゆうやさんがこう一緒に来て、初め多分いじられながらだよね。
そうだね、初めてね行って、初めてゆうやさんがね、二豚の人にもしーちゃんのこと紹介したいって連れてってくれて。
何年前ですか、
7年前とか8年前かな。
7年、
その時まやちゃん多分まだ高校生で、うん、札幌の高校行ってたんでしょ。
あ、そうかも。
でもたまたま私がね初めて二豚に行った時、まやちゃん二豚に帰ってきてる時で、関根家にお邪魔したんだよね。でまやちゃんにも初めて会ったかな、その時ね。
私より覚えてる。
めっちゃ覚えてるよ
まあそれでなんか多分私はあのちょっとこうゆうやさんが連れてくる、あの時は彼女、
うん、そうだね、
彼女としてもちょっとドキドキしながら見てて、うん、でまあ今となってはこうまあその後ポロトで働いてるっていう話だったりとか、うん、ウポポイでっていうので、もうそれから家族ぐるみですね。
そうだね、うん、
いつもご飯食べて、
うん、
最近遊びに来てくれないけど
子供生まれてから全然行けてないからね。
まああのエースケがちっちゃい頃とかは、
うん、
もうムッチムチでいっぱい写真残ってます、遊びに来てくれた時も。
そう
なので、まあ、そんなしーちゃんなので今日はこんな感じでラフにというかこう楽しい話聞きたいんですけど、改めてお話ししたことないので、あのまずはしーちゃんのポンレ、ウポポイレの呼び名から伺っていいですか。
ポンレはしっちゃりです。
しっちゃり、
しっちゃり、
意味は、
ほんとね、2つ意味があって、一つはあのしーちゃんって呼ばれてるからしーちゃんの音に近いアイヌ語を選んでしっちゃりにしたっていうのと、うん、もう一個ね、しっちゃっちゃりっていう猿の方言だったんだけど、
はい、
散らかすっていう意味があって、それはまあ性格を元につけてもらってまあだから2つ意味があるかな、散らかすっていう意味と、あと日本語のね呼び方に近い音とっていうことかな。
しっちゃり、
しっちゃり
さん、
うん、
ピリカ、じゃあウポポイで会う時だけちょっとしっちゃりさんって
分かった
呼べるようにしますしっちゃん、今このしっちゃりは猿川流域の方言っていうことでしたけど、ルーツはこう経歴だったりとかも教えていただいていいですか。
ルーツは本当ね、お母さんがアイヌで、お母さんの方はもともと白老のアイヌですね。白老生まれ白老育ちで、大学がね、あ、高校は苫小牧行ってたんだけど、まあ、家から通ってたし、大学はね京都のね龍谷大学っていうところに行って、で卒業して地元で働きたくて白老へ戻ってきて、そっから旧民泊だね、アイヌ民族博物館で働いて、
はい、
まあ、2年半ぐらい働いたのかな。でそれから長男が生まれるから1年間ぐらいお仕事お休みしてて、ちょうど仕事復帰するタイミングでこのウポポイ開業の準備期間に入って、うん、社大小学校で準備したり何にしたりってして今があるって感じかな。
じゃあもう小さい頃、まあ、白老出身ということで何かこうアイヌと触れたりとか何か参加してたとかってあるんですか。
ちっちゃい頃から、物心ついた頃から自分がアイヌだってことは知ってたけど、特にねうちの親だったりうちのおばあちゃんだったりっていうのは別にアイヌの活動とかをねしてたわけでもなくて、うん、私も大人になるまでそういうことをしたくなかったわけじゃないけど、しようとも思ってなかった、うん、ただ私のひいおばあちゃんは2人とも昔のポロトコタンで働いてて、ポロトコタンの仕事がどんな感じかみたいなのは大体分かってたかな。親にも聞いたりしてたし、
遊びにも来たことあるし、
うん、学校でも来るしね
白老の人だ、そうですよね、
地域学習みたいのでね、イオマンテリムセを覚えようみたいのがあって踊り習いに来たりしたことはあったかもしれない、
うん、それからこう、まあ、京都、高校卒業後に京都に移るときに、京都も本当にいろんな文化だったりとかがすごくこう濃く残ってる場所かなと、残ってるというか受け継がれてる場所かなと思うんですけど、うん、そこに行って改めて何か感じたりとか、
あ、なんかね、 感じた、その京都の人って京都の人であることにものすごい誇りを持ってて、うん、すごいなと思った、まあ、自分は北海道だし白老だけど、じゃあ自分の住んでる土地に誇り持ってるかというとそうでもなかったから、
うん、
自分の生まれた場所とか生まれたところの文化を大切にしてるってすごいなと感じてはいた。
感じて、じゃあその学生大学生の頃から何か、うん、じゃあなんか帰省した時に勉強してみようとか、こう本買ってみるとかっていうのもしてたんですか？
あ、してなかったね
ちゃんと大学生してたってことですかね、
うん、めちゃくちゃ大学生してたんだけど
京都どこら辺住んでたの？
ね、伏見稲荷大社ってわかる、うんうんうん、千本鳥居って言ってさ、鳥居がものすごく連なってるところの
すぐ近く、
そう、あの京都のさ四条河原町までも電車で10分かかんないぐらいでピャって、10分はかかるかで行ける、すごいいいとこだった。
そこで一人暮らし？
一人暮らし。
じゃあもう遊び放題だったんだ
そう毎日ね、
でも本当に景観から全部京都っていろんな条例とかもあって、
うん、
いろんな海外からのお客さんも来てるし、
そう、そう、観光客の人も多かったし、京都って大学の数もすっごい多いからさ、うんうんうん、街に出ると大学生がものすごい数いて、うんうん、こんなに若者がいるんだと思ってさ
調べから出て
なんか最初すごい驚いた。
でも出てよかった、やっぱりこう、
うん、やっぱ住み慣れてるから白老が一番住みやすいなと思うけど、京都に出てね、なんかほんと全然違う文化を感じたし、まあ一人暮らしなんかもしてね、少し大人になったしよかったかなって。そう、いざ地元帰ってきて仕事をしようってなった時に、うん、そのね、アイヌ民族博物館の求人があるよって話をもらって、で今まで自分のルーツとかね、そういうことって真剣に考えたことがなくて、
うん、
ただなんかまあ大学に行って、そういう京都の人たちもそうだし、いろんな土地から、まあ、大学大きい大学だったからさ、いろんなところの人がいたんだよね。でみんなそれぞれ 文化もさ、やっぱり同じ日本でも全然違うわけ、うん、
はい、
でそういうのを感じて、こうこれを機に地元帰ってきたし、自分も自分のルーツだったり地元のことだったりをもっとこう勉強するのもいいななんて思って、働いてみようかなと思った。
なんかこんなの私から聞くのもあれですけど、そこにこう葛藤というか、こう白老戻るっていうのは、まあ、アイヌのことをやりたいからっていうよりは、うん、もっとこう私の中だったらしーちゃんすごい家族大事にしてるし、うんうん、こう家族だったりとかするのかなって思うんですけど、そこでそうなったきっかけというか、こうなんか思いってあったんですか？
まあ、一番地元に帰ってきたかった理由としては、やっぱり家族が近くにいるところで暮らしたかった、うん、けど今までその自分、お父さんはアイヌじゃないからさ、
はい、
どっちかといったら和人としての生活を20何年間してきたんだけど、うん、その今まで目を向けてこなかったアイヌとしての自分みたいなことに目を向けてもいいのかなというか、あえて人に今まで自分がアイヌだって言って生活をしてこなかったから、うん、胸を張って自分はアイヌでもあるし、和人のお父さんがいるから和人としても生活してきたってことも言えるような人間になりたいなというか、うん、ってことは考えたね、地元帰ってきてから。
自分ありのままのじゃないですけど、こう、うん、アイヌってこう見られるだけじゃなくですよね、うんうんうん、きっと。それで卒業後ポロトで働き始めて、
うん、そうだね、うん、
その時はどんなことをしてたんですか、ポロトでは？
とにかく踊ってたね本当に
そんなイメージがありますね。
とにかく踊ってた、ね、踊って踊ってたまに鮭やってとか、
たまに鮭やって
そんな感じ。
踊るのが好きだったんですか？
いや、踊りはね、踊りも歌もそもそも大嫌いなんだけどだ、苦手なんだよね、リズム感ないしさ苦手なんだけど、そもそも踊ると思って働いてなくて、体力に自信のある方って言われたからさ、踊りをやるとは思ってなくて。
あ、じゃあもう陽光に体力に自信ある方、
まあ、ってしか書いてなくてで面接とかしてもらったけど、はい、踊りの話とかも一切されたわけじゃないからさ、ジムとかすると思ってたんだよねで入社の前の日に、あの持ち物とかね、服装とかどうすればいいですかねって相談したら、どうせ着替えるから大丈夫だよって言われてあれと思ってで 出勤してすぐ着物のサイズを測られて、うん、着物直してもらったりして、あ、踊る方の人だったんだって、その時初めて知ったんだよね。
もうじゃあ直前ない、
そう、
むしろ当日で、
そう
それからこう、まあ、踊りを始めてどうでした？楽しかった？楽しく なりました？苦手意識から
今はね、すごい楽しいと思って踊れるけど、うん、入社してすぐはさ、踊れないと仕事にならないから、うん、早く踊りを覚えなきゃっていうのがあって、だって踊れない間はずっと立ってるしかできないからさ、うんうんうんうん、だから必死だったね。家帰ってから練習いっぱいしたし、
職場でも練習して、帰っても練習して、うん、その時はじゃあプロとっていうことは基本的には白老の踊りが、
そうだね、白老の踊りをずっとね、まずはイオマンテリムセ出れるようにしてくださいって言われて、うんうんうん、とりあえずイオマンテリムセ出れるようになって、そっからどんどん次の踊りとかムックリとか練習したね。
それこそあの前あのお話ポポイラジオでも伺ったんですけど、うん、高橋ひょっこさんだったりとか、うんうんうん、そのポロトの頃のメンバーにじゃあもうみっちり教えてもらって、
そう
じゃあすごい練習量だったんじゃないですか。
すごい練習量だったね最初、まあ、イオマンテリムセも今は慣れたけどさ、歌いながら踊るのが辛くてね、一回踊る、今だったら何回でもさ踊れるけど、その頃は一回踊るだけでも足パンパンだし息切れするし大変だった
アイヌの踊り激しい踊りも多いですからね、
うん、
まあ、特にビラトリとかもすごいって言いますけどね、うんうんうんうん、すごいけど、そうだから、じゃあある意味体力作りながらもう
そうだね、なんか足がめっちゃ筋肉質になったんだよね足だけめっちゃ太くなった、ね、
それこそあのウポポイの準備期間の時とかも、うん、みんなこう、まあ、ウポポイ開業までにたくさん練習してる中で、うん、みんなふくらはぎこんな大きくなったぞって自慢してるみたいな人とかそういた思い出が、
ズボンがきつくなるんだよね。
じゃあ当時はこう苦労というか大変だったこともありました？
大変だったこと、うん、いや踊り覚えるのが大変だった、踊り覚えるのにまず必死だったし、うんうん、今までそういうアイヌのこと勉強してきたわけじゃなかったから、やっぱりお客さんにいろんなこと聞かれるでしょ
う、うんうん、
でもなんて答えたらいいんだろうみたいなね。
確かに
それは先輩方見ながらちょっとずつ勉強してたけど、
うん、イオマンテリムセの他に当時はどんな踊りを踊ってたんですか？
あとはね、鶴の踊りでしょ、
あ、
サロルンチカップリムセ、はい、あとハンチカップリムセ、何踊ったかな、トンコリヘチリトンコリ合わせて踊ったりとか、はい、何やったかなと。
じゃあもうその時までは基本的にアイヌの踊りとかこう触れることはあんまりなく、むしろ来たら見たことあるかなぐらいで入って、
うん、イオマンテリムセしか知らなかったね、それしかないと思ってたし、
そうやってこうアイヌの踊りとか歌とかに触れてみて面白かったことってありますか？
面白かったこと、うん、そのね、最初自分が白老の踊りをね覚えた時は必死すぎてそんなこと考えてなかったんだよね踊れるように ならなきゃいけないし怒られるしそれこそ、まあ、ゆうやさんと一緒になっていろんなとこの地域のイベントを顔を出すようになって、地域ごとに踊りが全然違うっていうのもその時初めて知ったんだよね。その時は白老の踊りしか見てこなかったからさ、地域ごとに踊りあるし全然見たことない踊りとかいっぱいあるしさ、でなんかいろんな上手な人の踊り見てね、かっこいいなって思ったね。
いやそうですよね、私も踊り全然小さい頃いろんな保存会母が入っててこうやったりとかしましたけど、うんうん、踊りって本当にちょっとした差とかもたくさんあってそこが深いですよね、
う
ん、
歌も全然違うしね、歌い方とかも違うしさ、
歌の練習も結構して、
した白老の踊りで言ったら歌うのはさ、なんだ、うん、イオマンテリムセは歌いながら踊るけど、うん、あと男の人の踊りの歌を歌うじゃない、うんうん、踊り歌をさ、はい、それは結構練習したね。
その中でもこうこんなのは初め身につくまで大変だったなとかってありますか？ふくらはぎパンパンと、
ふくらはぎ、そう、鶴の踊りを練習した時は初めてね、白老の鶴の踊りってすごく激しいじゃない、うん、だからさ最初教えてもらっ った時は本当足パンパンになって次の日動けないぐらい、そのマラソンした後ぐらい足が辛くて、よく平気でみんな踊ってるなと思って、肩も筋肉質になってごつくなったんだよね。あとね、そのウコーク、イオマンテリムセもウコークになってるじゃない、
はい、
さっき歌の人がいて、あと歌が追いかけるんだけど、途中でさ歌忘れちゃうと次どこから入っていいか分からなくなってさ、うんうんうんうん、もうそしたら最後まで歌えなくなるんだよね、もう最初の頃はさ
雰囲気で
今はもう後歌も先歌もさ、ここの時はこれが来る、ここの時はこれが来るって覚えてるからさ、うんうんうん、どこでも入れるけど、最初の頃は一回入りそびれちゃうとどっから入っていいか分からなくてずっと最後まで入れないみたいなことがよくあったね。
じゃあ初めの頃は結構大変だったんですね、覚えるまでもだし、
口パクしてたこともある、ね、
私でも大声で言えないけど1年ぐらい前まで全然ホロロセ上手くなくて、
うーん、
踊る時大体ホロロセずっと口パクで通して23年間
やってきたの、
ホロロセは口パクいやなんでアイヌの踊りもたくさんあるんで、今多分聞いてくださってる方何がどの踊りか分かってないかもしれないですけどでも本当に地方差もあり、いろんなものがあって似てる部分もあれば、
うん、
違う部分もあって、うん、でも面白いかもしれないですよね。
へこりさらなはは な, なはほはほはほ、
いやもう完全こう内輪話というか、うん、もう私たちの世界に入っちゃってたんですけど、どうでした、わからないところついてくれないとかありました。
最初の方のしっちゃりって言ってたのは、
はい、
ポンレっていうその人にを表すようなそのニックネームっていうか、
はい、
その話だよね、
アイヌ語の、はい、
それからそうです、ね、あの突然男性の名前でユウヤさんっていうのが、
あ、ユウヤさん確かにいきなり出てきましたよね、
はい、
ユウヤさんっていうのは、まあ、シーちゃんの旦那さんにあたる方で、初めの出会いはユウヤさんからで、うん、ユウヤさんがニブタニにこう、まあ、いろんな勉強をしに来たりとか、うん、こう来てくれてる時にシーちゃんもたまに来るようになって、で私のまあ思春期の、まあ、何ですか、ちょっと反抗期の時に、うん、出会ったのがしーちゃんっていう感じですかね。
そうなんだね。でも京都でもいろんな人と出会っていろんなことを感じてたんだよね、きっとね。
高山さんも大学関西ですよね。
あ、僕はね大阪の大学に行っていて、
はい、
で神戸や京都にも行ったことがあります。でそんな時にやっぱ京都の方とお話をして、うん、まあ、よく言われる話なんだけど、あの上がってきなさいよとかね、
はい、
これ食べてってっていうのをそのまま受け取っちゃいけないとかってよく言われるじゃないですか。その辺のなんかこうなんていうかな、加減がよくわからなかったり、
違いですよね。
あとちょっと昔っていうことが1000年ぐらい前だったりとか
そこすごい古い、あの、はい、炙り餅屋さんなのよって私この間連れて行ってもらったところが、うん、はい、1200年経った日本で最初の団子屋さんみたいな、
うん、そうなんだ、
のところに連れて行ってもらって、うんうん、ちょっと前の、うん、のちょっと前がちょっと前じゃないですよ ね
相当歴史があります。
いやなのでそんなところに行ったからこそこう改めて自分って何なんだろうとか思うことがあるのかもしれないですね、うん、なので私も今関東に住んでるんですけど、うん、関東に住んでるからこそ見える北海道の豊かさだったりとか、うん、こう帰ってきた時の安心感もですし、うん、さらにこう自分のルーツであるアイヌっていうところ、うん、あ、ここがかっこいいんだとか、あ、ここが自慢だなっていうのを気づけてる気がするので、うん、それが一つのこう関東に居続ける理由でもあるのかなとも思うんですよね、うん、まあ、そして後半はしーちゃんがウポポイでどんな、まあ、お仕事をしているのかだったりとか、あとはお客さんとの交流、お客さんからもらった言葉をインタビューしてきてます。後半もお付き合いください。やくんぬわえんこれやん。そして今ウポポイではどんな仕事をしてるんですか。
今はね、今年の春からは伝統的コタンエリアって言って知性が並んでるエリアで仕事をするようになって、
はい、
まあ、昔のポロトコタンでの仕事にも少し似ているかな、うんうん、決まった時間にプログラムがあって、まあ、このコタンでの昔の生活だったりとか、うん、アイヌ文化の簡単なお話をして、その後白老に伝わってる歌だとか踊りだとかを紹介するっていうプログラムが一番メインだけど、あとはね、プログラムがない時間は基本的に知性で制御公開、はい、まあ、着物を作ったりとか、うんうん、男の人だったら彫り物やったりして、で知性に入ってくるお客さんとお話ししたり、あ、まあ、質問いろいろしてくれるから、そういうのをお答えしたりっていう仕事かな今は。
いいですね。じゃあなんか懐かしいとか言ってくれる人いるんじゃないですか。
いっぱいいる、うん、その昔ポロトコタンに来てくれた てまたウポポイになって来てくれたってお客さんがすごく多いね。
しーちゃんのことこう覚えてて、あの時のとかっていうお客さんとかいました？
いない。
今のとこ
いないかな、うん、
みんな言い出せないんじゃない？
志保さんのことはすごくあるんだけどね。昔もお会いしましたよねとかっていうお客さんいっぱい来てくれるけど、まだ私のファンは現れてないんだよね。
みんなシャイなファンが多いのかもしれない。でもなんか知らない間に、なんか知らなかったしーちゃんの一面をたくさん知れた気がします。
そう
でも夕刻とかは聞いてたけど、なんかこう改めて話してないかもしれない。
そうだね。
ウポポイでは体験交流ホールでの踊りがもともと専門というかこうずっとされてた、
ね、そう最初ね開業してから3年間はホールで踊りばっかりやってたね。
私もその時に出てきたところで写真撮ってもらったりとかしましたよね。
そうだね。
なんかそれもまたちょっと圧をかけながら、私とか父とか母とかで結構前の方でがっつり見てて、うん、
知り合いがいることに気づいた時の踊りにくさったらないんだよね。
いやでもかっこいい、めちゃめちゃかっこいい。
うっすら暗い中で、あ、いる、やばいとか、ね、気づいた時のさ、
逆に緊張する、
緊張がね。
でもそれが去年の春に体験プログラムの担当に変わって、
うんうん、
私それ全然知らなかったですね。どうですか、こう変わって直接それこそお客さんと話す機会とかが増えましたか？
うん、ホールは踊り自体はその伝統的コタンで踊るより踊りの種類も多いし、うん、いろいろ踊ったりね歌ったりするけど、お客さんと喋ることがないから、なんかお客さんってどんなことを考えてウポポイ来てくれてるのかなっていうのがいまいち分かる、うんうんうん、もちろん拍手とかはすごいしてくれたりして、は、見て喜んでくれたのかなっては感じられるけど、どういうことを考えてこう興味を持ってくれてるのかなっていうのを知る機会がなかったから、うん、で伝統的コタンエリアに配属になって知性に行ったら、いろんなお客さんがいるし、うん、いろんなことを調べてきてくれてる人がいるんだなって思って、全然勉強不足で最初は本当喋れることがなくて、お客さんにもねと思って、ここ1年間は一生懸命いろんなことを勉強して、お客様にね返事できるように頑張ってるところかな今ね。
どんなことを質問されるんですか？多い質問とかあります？
はあ、一番多いのは、こういうお家で暮らしてるのとかって聞いてくれる人もいるし、うん、あとね、ここで働いてる人って全員アイヌなのとか、うんうんうんうん、そういう質問が一番多いかな。まあ純粋に気になるんだろうね、うんうん、
多分そうですよね、
うん、
そういう質問多いですよね、
うん、
私もどっかで出たら結構されますね。今どんな生活とか、
うんうんうん、
どうですか、それに対してどんな感じで答えてるんですか？
一応ね、ホールでもそうだったし、体験交流ホールで働いてる時の解説もそうだし、うん、その今伝統的コタンでやってるパシクマっていうプログラムもそうだけど、まあ、今のアイヌ民族は皆さんと全く変わらない生活をしてて、でもその中で芸能だったり、何、その例えば縫い物をするとかっていうのは地域ごとだったり、もしくは家庭ごとにあるお家もあるし、受け継がれていますよっていうお話をするんだよね。だから必ずしもこの今紹介したようなアイヌ文化がどの家庭の中でもあるわけではないんですよっていうお話もしてる、
うん、意外と答えにくい質問ですもんねとか言って。
そうだね。
しかもその私が答える時もやっぱり私が正解じゃないし、いろんな、うんうん、考えを持ってる人たちがいるからこそ、こうアイヌってどうなのって聞かれても、まあみたいな、こう、
うん、
表面で答えることはできるけど、でも、うん、本当に知るって意味だったら、
そう、ね、それがね、だから今私がお話ししたことは私の考えであって、ここに働いてるみんなもそれぞれ違った考えを持ってるし、ぜひいろんな人に話しかけて、いろんな人がどう考えてるのか聞いてくださいねっていうお話はいつもお客さんにするんだけど、
なんである意味それがきっかけでいろんな方面からこう考えてみる機会になったらすごい、
そうだね、
いいのかもしれないよね。今のまあコタンエリアだったら、一緒に何か、あ、こうどんなプログラムというか、こう
時間帯、
そう、しーちゃんとの踊りとかこう話をしてみたいとかなったら
今冬の間はね1日ね4回かな、うん、ウパシクマっていうプログラムがあって、はい、10時12時1時4時かな、
はい、
でウパシクマっていうのがあるんだけど、夏になったらそれに3時と5時が加わるね、1日6回になるのかな、
多くなって。
夏で土曜日とか日曜日とか祝日は朝9時半からね、ウエランカラブって言ってウパシクマとは違って朝1で来てくれたお客さんをこう歓迎するプログラム、うんうん、まあ、ウエランカラブ委託で挨拶して、今日一日ポポイではこういうことやってますよっていうのをお客さんに紹介するプログラムもやってるね。
一緒になんか参加できるプログラムもあるんですか？
参加できるプログラムはね、夏だね。
夏
夏だね。夏に、あ、ゴールデンウィークもやるのかな。ウテラのリムセンアンローっていうプログラムをおそらくゴールデンウィークにやるんだけど、一緒にイオマンテリムセを踊ってみましょうっていうプログラムを夏、あ、ゴールデンウィークと、あと夏休み期間は何回かやるんじゃないかな。
やっぱ一緒に踊ったら楽しいね。
そうだね。本当はね、ウパシクマの中でも一つぐらいお客様に参加していただける踊りを入れれたらなと思ってるんだけど、まだ検討中だね、いろいろ。
了解です。また来週、来週の回もしーちゃんにたくさんお話聞きたいんですけど、来週は、まあ、私が個人的に知りたいこうしーちゃんの思いみたいなところをさらに深掘りしたいなと思ってるので。
わかりました。
先輩としてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。いやいらいけれ、
いやいらいけれ、
中華はかむいらん、岩手さんおれん、はいはい、岩手さんかにまうねちぬ、はるは。
やはりウポポイに訪れたらぜひ行っていただきたいのが、博物館で終わるんじゃなくて、その、まあ、奥の方に見える伝統的家屋チセがこう並んでるコタンエリアですよね、
う
ん、
そうだよね。あそこでね、紙芝居を見たのすごく楽しかった。
いや、あれいいんですよ、声もいいんですよ ね。もう、あの、私一応大人なのに一番絶対前のめりで見てましたからね。
そうだった。
いや、しーちゃんのお話私も今週聞いてて、やっぱり家族なんだなって思いましたね。
そうか、
そう、こう根っこにあるのは家族が喜んでくれるからとか、家族が憧れてくれるから、期待してくれるからっていうのがあるので、そこがこう自分の中で曲げちゃいけないなとか、そこに素直でいたいなって改めてこう自分を律したというか、目標に持てましたね。
本当に女子トークでしたね。昔からの知り合い。
実はこのマイクが切れた瞬間は、うん、まあ、もっとこう、まあ、恋愛話だったりとか、うん、もっと女子トークでしたよ。
それはポッドキャストでは聞けないんですか？
聞けないんです。
あ、それ聞けない。
やくん、来週も民族共生象徴空間ウポポイに伺って新谷しおりさんにお話を伺うというか女子トークしてます。来週もお楽しみに。スユヌカランロ。